じゃあちょっとそれを踏まえて、ちょっともう一回応用編のこっちに戻りましょうか。さっきのやつにね。で、応用編はこれから個人の話です。だからまあこうなったとしましょうよ、仮に1000万円で、一応120万でもうこの前貯められて、まずまずこれでうまい具合に回り出したと、ね、それでこの1000万円をちょっと上げていくということをちょっとよりね考えもしてると仮にしましょうよ、ね、うん、それで、まあ、しかし一応これでなんとか全体がバランスが取れるとしましょう、うん、でその次に応用編で個人で個人の会計と財務と、でここは今もちらちら言ってますが将来に備えないと、国ではどうにもなりませんとこれだけ明らかなのにまだ国に頼ってる人がいるから面白いなと面白いもんだなと思うわけですね。で括弧1が今言ってます。恐ろしいことですが個人の BS を把握してない人がほとんどです。大概の人はね自分の年収がいくらだってことは結構知ったりするわけで、どうでもいいんだな、明けちゃうの、私は。でも、バランスシートどうなってんのと。いうことが大事なわけ、こっちの方が。ですよね。なのに、年収の話は結構、みんな聞いて、ちょっと50万円、100万円あげるのに必死になってるのに、バランスシートは全く。だから、ここをまず書いてみないといけないわけ。で、書いてみて、どうなのって、ちょっと考えてみないといけない。それで、これもね、いろいろあるんだけど、一つのね参考までの式としてこの純資産はですね大体給料のね給料をですね額面ですけどそれを10で割ってかける自分の年齢かけるとでこうなってれば大体いいというのが一つの目安。だから給料として1000万だとしたらいいです。10で割って100万円ですね。で40歳としますと4000万ですか、4000万ですか。だから純資産が4000万円あればまあまあと、という一つの目安があります。だから一旦これ全部書き出してみてまずそこにこのごく普通にある資産から見て自分はちゃんとうまくやってるのかやれてないのかということを見てみないと。で大概の人はこれを見たりしてませんということははっきり言えば使いすぎ、日本国と一緒で日本国民が我々はとんでもない贅沢をしているとは誰も思ってないようにだね。こんだけ福祉が悪くなってだめだ格差がひどいとかって本当はものすごく恵まれてるのに勝手に誤解してるでしょ、だから大体そうなるの。現状認識が全然違うわけ。本当はものすごく恵まれてるのに被害者になってるわけ。これが失敗する人の典型。ものすごく恵まれてるのに私は被害者だと。だからちょっとこういうのでちょっと計算してみたらいいと。そうするとここで住宅ローンとか全部こうやってこう実力値が出ますから、生まれた時からずっと今までこう来た借金も返して、そうすると自分のこうポイントはね給料の連動だってことじゃないんですよ。だから給料が500万の人は2000万でよいでしょ。わかります？給料が多いってことは大概その人いっぱい使ってるはずなんだよ。だからもっとお金持ってないと困るんだ。逆に言えばあんまりお金を使ってない人は絶対額いらないわけじゃない。何か言いますけどバランスなんですよ。だからこっちの、給料をむしろ減らすという努力が必要なんですよ。我々資本家としては資本家は当然給料を減らしたいわけでしょ。だからそっちの脳を課題と思ってなきゃいけないわけ。ただ労働者脳だけいるとだけだけど社長脳ってのは労働者だから社長脳はもっと給料欲しい給料欲しいって言うけどでこの2つは戦ってるんだよ普通は。なのに労働者脳で全ての頭が占拠されちゃってるわけよ社長脳で社長ってのは偉くないんだから別にだからむしろそう思うと給料をむしろ増やさないでね会社に貯めていった方が頭いいという見方もできるわけよ。特に給料が高くなってくるとそれは言えるんですよ。税率がもうこっちは一定だから、会社っていうのは基本的にこっちは累進になるでしょ、だから基本は高くなれば高くなるほどこっちに溜め込んでた方がいい可能性もあるわけ、だから要するにまずやんなきゃいけないことは個人の BS をちょっとこう書かなきゃいけないと。でその時、一番ポイントなのが自分の会社の株式が結構大きいはずなんだね。やってる仕事をやってるわけだから だそこをどうこう評価されたんじゃん。でいろんな評価法があるんですが、我々がやって普通にやってるのはさっきの純資産で評価したらいいんじゃないかと。会社の純資産、会社のこの、うん、でそれは見るとちゃんと書いてありますからすぐに、うん、資本金にあとはその時赤字が出たらマイナスになるし、黒字が出たら税金払った後の利益分がプラスされます、毎年毎年、うん、そうすると大体どのぐらいの勢いで元々のあれが増えてるかと、うん、でその部分がここが膨れてくるはずなんだよ、うん、でこれは自分が株主をやって自分でリスクを引き受けてやってることに対するご褒美になるの、これは汗を流していることに対するご褒美になる、うん、サラリーマンと違って自分でリスクを引き受けてますよね。それに対するご褒美はこっち、サラリーマンはこれないわけ、私マイナスもないわけ、こっち、うん、経営者の場合はプラスもマイナスもあるわけで、うまくやってるとこれはプラスになって、自分の大体の相場の世間の相場の給料を持っている場合はここにプレミアムがつくわけで、これは結構バカにならないわけだから、ね、10年20年経つとイメージ分かりました、分かりました。だからこっちの方を強く意識しておかなきゃいけないわけで、これを溜まってくると、これがあの普通のマンションとかなんかよりも財産になってくるわけですよ、実はね、うん、そんな感じね。だからまず大事なのは各個人で個人の BS を、主だったものね、主だったものをざーっと書いて、まあ100万単位で十分ですからね、1万円1000円ってそんな面倒くさいことしなくていいんで、あの、そう100万円単位がまあ細かく見たい人でも10万円単位でしょう、先生 ね、そのぐらいで見て、ざっと見て、それを何を持ってんだと把握しておくと。で1年に1回ぐらいね、これが去年よりもトータルとして増えたのかとかさ、あのどこが増えてどこが減ったんだとかさ、そんなことを見てると、なんていうの、そうなんていう、大きな流れでこうどう言ってんのかこう言ってんのかと、まずまずいいんじゃないかとか、ということが分かるということですね。括弧1の個人の BS を書くというのはイメージできました、できました。一回これはすごく簡単でいいのでやってみるということですね。で括弧になぜバランスシート BS が大切なんでしょうかと。でこんなことを知らなくても生活できますよね現にあの黒字なんか出してなくて、あの赤字にしようとか何とかしてても生活できてるでしょ、うん、でなぜ BS 知らなきゃいけないでしょう。
成長を図ると、ね、そのバランスチェックですかね
、でも我々はなぜ生活できてるのになぜ知らなくても生活できるじゃん。
その、ね、先のバランスを守るために、
それはなぜでしょう。
自分の感覚を鍛えた
違う違う、なぜでしょう。世の中確実に起こることが分かってるのにみんながそれを考えないことがあるんですよ。なんでしょう、自信じゃないですよ確実に将来起こることなのにそれを言っちゃいけないことになってるタブって何ですか。我々死ぬってことです。あ、つまり死ぬってことはその途中で運が良ければ死んだ時と同時に働けなくなってそれ終わりになる、うん、これはだからこういうこと考えなくていいの、そういう人生の場合は。大概の場合は働けなくなってから死ぬまでに時間があるわけ、うん、でこれが長引けば長引くほど実は大変なの。で働けないのに2つあって、1つは体力とかそれがなくなる、ボケるとかね、1つで、2つ目はピンピンしてんだけどマーケットに受けられなくなってくる、うん、要するに古臭くなってる、もうマーケタビリティがなくなる。2つの理由によっていずれにしても人間は引退に追い込まれるわけ。自分の体がおかしくなって引退するか、もしくは世の中に通用しなくなって引退するか、どっちかですよ。でこれからそこではい終わりと、昔ね、あの平均寿命は昔50歳ですから、20世紀の初め、その時だとちょうど死んで、あの終わったイコール死だから非常に分かりやすかったんだけど、今はさ、なんとまずいことにですね、80まで生きちゃうわけだ、やだねこの家とかだから年金も全てそれが問題になってくるよ、長寿命ってそれが問題になる。うん、で例えば60で引退しようと考えてて80まで平均的に生きちゃったとしたら、20年間さ、いわゆる暮らさなきゃいけないわけでしょ。でその時どうやって暮らすんですかっていうと、人に恵んでもらうしかないわけだよね、人から取り上げるとか。でその人から取り上げる僕に公認の制度が年金ですよ。若いやつから無理やり取り上げると 要するに働けないわけだから、何らかの意味で自分の蓄えを崩すか人から取り上げるしかない。でこの人から取り上げるのがほとんど期待薄だとしたらさ、自分で貯めたものを取り崩していくしかないじゃないですか、うん、だからそのためにここのバランスシートのこの純資産から取り崩していくしかないわけ、うん、ここだけでしょ、うん、あるのは。だからこれから取り崩していかないといずれ働けなくなるから、だから働いてるうちはバランスシートはなくたって全然困んない、うん、その日暮らしだから、うん、で病気になったとかなんとかちょっと不運だからそれはしょうがないとして、あの年取って働けなくなるってことは確実に自分の人に全てやってくるわけで、これはさ20年とか大体20年ぐらいは全然不思議じゃんでも何でもなくなってるから、あの生きるのはね、うん、もう働けなくなるとか、あるいは働きたくなくなる人もいるだろうし、うん、ということは20年暮らすとなるとね、仮にあの1年の生活費が200万円だとしてもさ、かなり厳しいですよ。いくらですか？4000万いるわけよ。だから頭痛くなるぐらい結構凶悪な感じがいるわけということは1年や2年頑張ってどうってなる問題ではないのね、絶対に。だからそのためにバランスシートを開けなきゃいけない。だからこれが膨れてうまくいけばいくほど僕らは選択権を持つことができるわけ。その選択権は仕事を続けてもいいし辞めてもいいという選択権で、こういう人が大体仕事がもっと入ってくるんですよ世の中理不尽なんです働きたくないなという人は大体魅力的な人でねもういいやという人はみんなが仕事来るんですよ、不思議なとき。で俺働かなきゃいけないなという人に仕事来ないんですよ大体わかるでしょ大体そういう人の話聞きたくないじゃんだってで世の中はだからより固めてる人はよりだから楽になるわけ、というわけだから、ここをためちゃんとこうちゃんとやってればやってることを選択権もつくんだけど、僕らは働いてもいいし働かなくていい、余裕があるから大概働けるんですよ、雇われることも含めて。もう60以上だからもう自分での面倒くせえやと、どっかで不良社員になっちまえみたいなのやって全然働かねえ不良社員とかだからこれは選択肢を選択権をこう得るためにやってるわけ、でよほど の大金持ちの家に生まれない限り自分でやるしかないわけですよ、ゼロから、だからここを貯めとかないといかんってなるわけです。だから毎年毎年今のことがずっと続くと信じてる人が多いわけ、でもそれは絶対にないとみんな死ぬんだからだから それを前提にしてちょっとやっぱ考えとかなきゃいけないってことですね。それが括弧2ですね。つまり将来のためですね。将来っていうのも特に自分で仕事をしてるわけだからいずれできなくなるわけですよ、だからその時のためにやってるってことですね。で括弧3が誰でもいつかは死にますでしょ、これはもう当たり前の当然だったんですけど、ここから言えることは何でしょうかっていうのは、その間に死ぬのと死なない、その死ぬ手前に働けなくなる時が来ると、あるいは働きたくなくなるっていうのを含めてね。だから必ずそこが来る可能性は今度は絶対出ないけどかなり高いわけ、特に健康に過ごした人とその確率は高いでしょ、ということですね。そのためにバランスシートを作っておくと。だから会社のバランスシートは非常に大事と。でこれを含めた個人のバランスシートを持ってないと、会社のバランスシートはそのうちの一部で、会社のバランスシートを見るのに慣れてくると個人のバランスシートはあっという間に書けます、だそれ見てないとバランスシートという概念自体がないと。ただ PL だけでうちでやってると、その日暮らしだあともうこう恋でも恋でもさ、同じとこをぐるぐるぐるぐる回ってるわけで溜まっていかないから、ということは年齢だけが年取ってきますよね、1年ずつ。ということはどんどん不利になっていくわけですよ。そうですよね、年齢下手分だけここは増加してないとバランスは取れないわけだ、ですよね、だからバランスいいと思ってないってことは非常に、危ういというか、という意味でも会社のバランスシートを見ると同じ書き方で個人のバランスシートがパッと書けますから、やるということですね。 で、括弧4ね、誰でもいつかは丸々なくなり、働けなくなりますということだね。その時にどうやって生活しますかと。で、今までは、人口がどんどん増えてたからさ、若いやつからこう、ぎゅうぎゅう取り上げてさ、老人が今、恐喝やって食ってるわけだよね、うちの親なんかも。カツアゲやってるわけですよ、若い子に。これ名前払えっつって。向こうも振り立てたいなら、いや、払えとかって、ね。だからね、そこで自分で直接恐喝しないもんだから、みんな善人だと思ってるでしょ。でもそれは間に国家権力機構が入ってですね、取り上げてくれてるわけだ、ぐっきゃっと。ところがそれがもう皆さん聞き飽きたように少子高齢化になってきたらね、取り上げるにも限度ができたわけだよね。ということだからさ、結局自分で自分の当たり、よく考えたら当たり前でね、自分が働きたくなくなるか働けなくなるわけだから、江戸時代の時は多分死ぬまで働いてると思うし、普通ね、明治の初め頃もそうだと思うんですよ。でいつの間にかサラリーマンという職業ができちゃって、みんな家業じゃないところで働き出したと。そうすると引退が必ず来るわけですよ、迷惑になるからね、というわけで、そうなると自分で自分を準備するということをしていけばいいわけですね、で5番で、遅くとも40ぐらいからね始めるのが一番いいです。理屈は簡単でね、40から60まで働いて、60から80まで働かないってことじゃない。で、そこちょっとうまい具合に死ぬというふうな、分かりやすいモデルを作るとするじゃない。で、残り40年で20年働いて20年働かないわけでしょ。ということは簡単で、物価の変動とかがないと思えば、毎年貯めた分が引退した後使えるわけですよ。20年、20年とか。だからこれで今170万貯めたでしょ、このモデルだと。ということは170万ずつ毎年使えるわけよ、引退したと。ところが50になるとどうなるかというと、さっきのモデルで60でやめるとすると、貯めた分の半分しか使わないわけじゃん。だからちょっとね、バランスが取りにくいわけ、考えた場合。だから40ぐらいから始めると本当は一番分かりやすいと。なかなか始めないんだけど、みんな、僕もそうだったし、始めなかったし。でも50から始めると本当にもう遅いよ、大変、そういうことね。で、具体的にどうしたらいいのかというのはね、現金だけで貯めとかないで、いろんなものに分散します。で、これはね、ちょっと細かい話になるので参考文献を渡してみましょう。どうぞ。これ1枚、はい、じゃあ兄さんも、はい、それでね、あとでちょっと本の説明はざっとしますが、今言ったところの説明はね、応用編個人のノウハウって書いてあるでしょ。で、5678で藤田、竹川、勘春道、朝倉智也とかって、例えばこういう本がいっぱい出てるわけですよ、それはこれが出来上がった人がこれはいつでも流入できると、流入できるという時に、会社も個人も同じように積み立てていけばいいわけだ。その積み立てのやり方が書いてあるわけ。でも大事なのはここに書いてある内容じゃないんだよ、ここにいくらお金を注入するかが最も大事なのよ。だから株式とか債券とか金とかね、場合によってはどんどん積み立てていいんですけど、どうしたらいいですかってのは別に死を抹殺な問題なのよ。そうじゃなくて、どれだけここがシステム化できてて、お金がちゃんと大体平均的に流入するかというのが一番大事なところなのよ。で、ここは儲けるとこでも何でもなくて、物価が上がっちゃうと困るでしょ、貯金してるとどんどん目減りするから。だから株とか買うわけ、物価と連動して大体上がるから。だから原則はそんなに増えることはないわけ、名目上増えることあるけど。だからむしろこの考え方はね、資産をせっかくこうやって貯めた資産で、しかも10年20年かかりで貯めていくから、パーになると困るじゃない。だから保全するために実はこういうのをやるのというふうには書いてませんよ、ここには。でも大事なのは、こういう本はみんな読むんだけど、もっと大事なのは、大元のところ何もやってない。それで貯められる分だけから貯めましょうって、一月5万円からスタートなんて書いてあるから、5万円貯めたってしょうがないんだよ、5万円じゃ生活できないもんと。だからもっと真剣に考えなきゃいけないけど、本当は、だからその時の具体的にどうしたらいいかっていう、その全体の話で、僕ら会社を経営して出して、それから個人でもやって出して、であとはこんなことを毎年考えたらきりないから、もうシステム化しちゃえばいいでしょ。常に同じパターンでどんどんやっちゃえばいいわけだよね。 家計簿をつける必要もなくて、もう初めに利益とかもう放り込んだらその中でしか生活できないんだから、で全く別立てにしといて貯めとけばいいわけでね、で会社の金には手をつけないとちゃんとね、うん、とかいうふうにしとけばいいわけ で会社も証券口座持ったらいいわけだから、会社法人名義の、うん、そうすると企業年金がたまって個人年金がたまるという感じで、企業年金は例えば引退した後この同じ会社から給料という形で引き出して持っていってもいいわけよ。あとはいいでしょ、どうせ食い潰していくんだから、もう働かなくなるんだから貯めた分を食い潰して給料という形でもらっても同じことだから、結局は、まあ、そうすればいい。だからこ の具体的にどうやったらいいかっていうのは、ここまで大体できたら、こういう割といい本が 出だしたのも実はここ5年ぐらいの話なんですよ。10年前はこんなまともな本さえなかったの、うん、つまんない本しかなかったんですよ。ようやくこの5年ぐらいでいい本が出だして、それから証券ネット証券であれば非常にこいつみたいに使える商品とかがもういっぱい出だしてきましたから、それも 1,2 年前ぐらいからようやく揃い出したのが、だからようやくその環境は日本人にも出来上がった。だからその環境できてるわけよ、もうで問題は何回も言いますが、そこをどうしたらいいかっていうのは主題じゃなくてこれは最後の最後の話なんで、この辺をこうどうバランス取るかな、何回か試行錯誤しなきゃいけないと思う。これやってこれやって、この費用をどのぐらい見て、こっちでどのぐらい、あんまり生活惨めたらしくやって将来のためっていうのもなんか不健康だしさ、うん、だからその辺をちょっとこう往復させながらね、どうなのとかっていう感じでちょっと試行錯誤を1年2年3年ぐらい自分にしっくりくるまで、であと慣れちゃえばもう何も頭使わないからポンポンポンポンやるだけだからそんな感じで、イメージは湧きましたか、なんとなく。それが応用編の、6番かな、具体的にどのようにすればいいのでしょうというのは、ここに本がありますが、それはそんなに死を末節な話だと、ある程度前できればそこから先はずっとこない話だと、むしろこっちの方がよほど大事だと。で、括弧7、とすると個人の BS で最も大切なのは、この2つで使ってありますが、要するに個人の資産でこれをどのぐらい増やすかとか、それからどこまで働くかということで、その2つの感想なんですよ。だからできるだけ働く期間を延ばすと、ということを意識しながら仕事をするっていうのもありなわけ。年取ってからもできる仕事ってありますよね、うん、それと若い時じゃないとできない仕事ってあるじゃない、体力がものすごく必要だとか、だからあるいは年取って給料が本当にゼロになっちゃうと途端にしんどくなるから、ほんの少しでもいいやと、月給5万円ぐらいでいいやっていう仕事ぶりだったらかなり幅があると思うんで、個人でやっても、だからそういう仕事を一つある程度の年齢も来たら作り出しておくとかね、うん、である程度そういうちょっとなんていうかな、イメージングをしておくことが必要かということですね。以上が個人イメージ分けました。まず会社でこう入ってくると、でここから人件費からこう抜かれていくと、でこれを生活費タックス払って、生活費払って残ったものを貯め込んでいくと、でこれが将来の予備費になるわけですよね。で同時に会社の中でもこうやってね貯め込んだものと、でこれが普通のサラリーマンでいうとの企業年金と個人の年金だけど、でこれで要するに貯めてるだけなんですよ。年金もこれを適当なポートフォリオね、あそこの本にも書いてないごく普通のポートフォリオ、素人でも作れるポートフォリオで偉そうに運用してるだけなんですよ。でそういうポートフォリオは全部公開されてますから、国はこう、それから企業年金はこうって、企業の年金で公開されてるから、何もわからないやつはそれと同じようにやっときゃいいわけですね。要するにバカでもできるの、そんなことは。運用なんていうのは。だから、それは、いいんだけど、すべてがここから、あらりから始まってるわけよ。あらりから始まって、いろんなお金が抜けていって、こう、はまって、どんどん溜まっていって、自分が辞めたときにそれを流入して、こちらに儲けて積んでいくと。で年金もまあゼロになるということは多分ないだろうから、多少払われると思うんで、そこにさらに年金を足してやっていくと、こんな感じですね、うん、感覚分かりましたか、うん、ここまで何かご質問
なるほど、質問が
質問がしようがないです。
組織、純資産の
これ
目標値ですね、
これね、うん、
結構厳しいのと、うん、だんだん厳しくなってくるじゃないですか、
うん、そう
年が上がると、
うんうん、
それっていうのは、うん、あのどっかの国では、うん、ま
あ、いやだからこれもね、まあまあこんなもんだと思ってるわけ。
目標値ぐらいでいくら
いですか。いや、まあまあこんなもんだと。で、実際にこれを軽く超えてる人はいっぱいいます、うん、いっぱいいます。僕も超えてるし。で、それは軽く超えてる人いっぱいいる。どういうことかというと、使いすぎてるからたまらないんですよ、これ。だから使ってる額じゃないのよ。何回も言うけど、入ってくるお金に見合ってどのぐらい使ってるかなんですよ。だから給料が少ない人でもいっぱい貯めてる人いるわけ。それは使わないからです、無駄なもの。で、それが頭いいの一番。だから溜まってないってことは、はっきり見え張りすぎない人で言えば、
実際その20代、うん、30代の生活が、うん、まあ、うん、これに現れてるわけですよね。
そうそう。で、40ぐらいになると大体、もうだいたい 10歳の時はだいたい1円も持ってないだろうし20歳でも持ってないでしょ。30ぐらいからようやく貯まる人は貯まるけど、でも大概の人はまだ貯まらない。40ぐらいになってからと思うのよ。だから50、60になるとこの意識は楽になるはずよ、逆に。
ああ、そうですね、うんうん、
だから50にもなってこれがクリアされてないってことはやばいってことだ、うんうん、何にも考えてない。で、ポイントは将来のこと何も考えなくても今はまるで痛まないとかね、うん、だからそうなの。今の日本の財政もそうだけど、将来のために借金を1000兆円背負ってますと。で、今はどうってことないでしょ、破綻しない限りは。だからみんな平気で使うわけ。そこが一番問題なの。で、大体奥様の場合は、奥様の種類にもよるけど、大概の奥様はこういう家計のやりくりは重いの。でもこういう長期のやつはものすごい下手なの。で、単に貯金を貯めてるだけなの、大体。何にも考えないの。やりくりでへそくりになるよ。で、それは将来の必要な額に普通考えると場合は圧倒的にもう話にならないから、少ないの。で、年金心配だ心配だって言ってる人もいるだから皆さんが自分でちょっと考えておかなきゃいけない。何度も言いますが、何にも考えなくたって当面痛くも痒くもないのよここがポイントなのよ。で、普通人間は痛くも痒くもない限りないと何もしないんですよ。でもある日突然にそれは明らかにやることは誰も分かっていてやってくるわけかな。その時にいたってなるわけ感覚分かりましたですか。ですからポイントはここの意味合いは数字の絶対値じゃなくて、俺はひょっとして使いすぎてんじゃないかと、生活費を。で、同じ生活費でももっと豊かにやれる精神的な手はないかとかね、あるいは半分にやらせてもやれるんじゃないかとかっていうことをちょっと考えてみるか、それが嫌だったらもっと働かなきゃいけないでしょ。だからそこの見合いになるわけじゃない、うん、わかりますかね。そのだから生活が実は周りのご近所さんとかの見栄とかあるじゃない、同級生とかね見栄があってね、ご近所さんいると、いや、ちょっとこのぐらいの車買わなきゃとかさあるでしょ。同じ同級生がいたらちょっとこのぐらいのちょっととかってことかね、いろいろありましてね。で、そういうのがここを2分以上っていうか、実力以上に膨らましてると結局維持できないものを維持しちゃって、で、もっと働かなきゃいけないっていう世界を自分で作ってあげてるわけだよね、勝手に。それで、私は儲からない儲からないと怒ってるとこういう人は一番ダメ。だから簡単で、何でも経済の原則は簡単で、身の程の中で暮らすと、これ以外に絶対ないわけよ、基本原則で、商売やる側としては、その消費者の身の程以上に使わせるといや、本当そうなんだよ、商売の原則は身の程以上に使わせる。だからおだてるわけよ、うん、いや、なかなか仕事できそうですねとかさなかなかかっこいいですねとかさどこ行ってもそうでしょ。何でもある時にお客様ありがとうございましたと、またぜひ丸々さんもお似合いですよとかさ商売の原則は簡単、その人の身の程以上に使わせると。で、それも破綻させちゃダメ、同時になったから困るようにするだけよ。あるものは全部使わせると、サラ金させられると使ってくれないから。で、逆に我々は働くというか、こっちが稼ぐ側は身の程以上に原則やめると。で、身の程以上の生活をしたいということであれば、しょうがないね、頑張るなという話という話でしょう、うん、大概のよくあるパターン分かりました。ここが身の程以上になっている。しかし本人は これでも節約してるつもりと。私は何ら贅沢をしてないというのが大体お金が貯まってない人の言う決まってるセリフです。何にも贅沢してないと。私は何にも余分なものを買ってないっていう人が大概その典型パターン、うん、だから その意味だと捉えてください。この給料が入ってるから、すごい、うん、給料のだから税にこう給料のです家計の税にこう落とすと。だからこっちは会社の税にこう落としていくと。税にこう落とすだけだから筋肉を落とさないようにしなきゃいけないんで、それはきちんとシェイプアップすると、うんうん、そんな感じだから、そういうところが特に会社にはもう絶対に必要に、いらない金を使わないと節約するという意味じゃないんですよ、それは実は、うん。